ようございます。今日も聖書の中からですね、神様のことを知るきっかけを見つけたいと思っています。この聖書は神様からの手紙であります。その手紙を多くの人たちが聞き取って、そしてそれを自分の人生を通したその物語の中で私たちに伝えてくれています。それぞれが違う場所で生まれ、また違う教育のレベルもありますし、また性格もありますから、それぞれの人生を通した言葉であります。この言語的には言葉遣いもいろいろ違うそうです。学者的な言葉を使ったり、またとても平易な言葉で書かれていたり、それぞれなのですけど、でもこの聖書を一貫して通る思想は同じであります。いろんな人の人生を通して見たもの、聞いたものを通して書かれてはいるのですけれど、神様の霊感を受けて書かれていると言われています。それぞれの人の心に神様が働きかけて、その人たちを神様はご自分のペンのように扱われたと言います。それぞれの個性があっても、書き出されたその言葉の中に流れる思想が一貫している、不思議なことだと思います。今日は新約の中からお読みしたいと思います。遠い昔の日々を思い起こし、世々の年を顧みよ。あなたの父に問えば告げてくれるであろう。長老に尋ねれば話してくれるだろう。意図高き神が国々に修行の土地を分け、人の子らを割り振られた時、神の子らの数に従い国々の境を設けられた。主に割り当てられたのはその民、ヤコブが主に定められた修行。主は荒れ野で彼を見出し、獣の吠える不毛の地でこれを見つけ、これを囲い、いたわり、ご自分の瞳のように守られた。わしが巣を揺り動かし、ひなの上を飛びかけり、羽を広げて捕らえ、翼に乗せて運ぶように、ただ主のみその民を導き、外国の神は彼と共にいなかった。ここに書かれていますことは、あなたの過去を振り返ってごらんなさいということであります。そしてそのまた過去のこと、聞いてごらんなさいと言います。私事ですが、私の父は晩年、自分の家系図を書くことを一生懸命しておりました。家系図を書くためにはいろんな調査をしなければなりません。我が家は由緒正しい家ではありませんから、そのように代々家に伝わった古文書などありませんので、役場に行ったり墓所に行ったりお寺に行ったりしながら、その家系をたどっていくということを晩年いたしておりました。そして長い家系図を仕上げておりました。父がその老いの域に達した時に、自分の親、また祖父母、またその曽祖父母、そういう人たちのことを知ってみたくなった。それはとても自然なことだと思います。今 NHK の番組でファミリーヒストリーという番組があって、その方の家族の歴史を探る、本人も知らないようなことがこの調査によって明らかにされ、本人の前に一つの ストーリーとして映画のように描き出されるのであります。ほとんどの人はそれを見て泣いておられます。ご自分の親御さんの、またおじいさまおばあさまのご苦労や、またその思いを知るときに、そこにどんなに一生懸命生きていたか、どんなに苦しんだのか、どんな希望を持っていたのか、そのことを知ることで、今を生きるその方が非常に元気をもらっているような気がいたします。父もそのような作業をしていたのだと思います。遠い昔の日々を思い起こし、よよの年を顧みよ。あなたの父に問えば告げてくれるだろう。長老に尋ねれば話してくれるだろう。イスラエルの歴史はこうやって、親から子へ、子から孫へと伝えられたことがこの中に記されております。聖書の初めの部分は本当にそうやって口頭で語り継がれたもの、後にモーセという人が文章に表したとされています。今でもユダヤ人の家庭では、父が子に話して聞かせるということが伝統のようであります。安息日の午後はお父さんが息子にその代々のことを話して聞かせる、そういう時間であります。この聖書が与えられているのは、私たちの人類の歴史が記されておりますので、この中に、この私たちの親の親の親の親、そういうもう果てしなく昔の時代のことが書かれているわけであります。このユダヤ人たちはエジプトに奴隷として生きていた。そこから神様によって導き出されて自由になった、その記録のことをユダヤ人はとても大切にしています。神様もこのことはあなた方は自分の子供に語り継げなさいと命令しております。それを聞いて育った人たちがまたその子供に聞かせてあげる。神様は何度でも何度でもその過去を振り返りなさいとおっしゃいます。そこに何を見なさいというのか、それはあなたがどんなに立派だったか、あなたの親がどんなに頑張ったかということではなくて、どんなに弱かったあなたの先祖を神様が守っていたかを知るためである。そして自分の過去、今年も終わろうとしております。今年を振り返った時、そこにも何かが見えてくるはずだと言われています。頑張ってきた、いやいや大変だった、辛かった、いろんな感想があるかと思いますが、その一つ一つをよく見てみると、その中に慰められる時間があった、本当に微笑む時間があったりしています。それを超えて聖書は約束しているのは、私はあなたを持ち運ぶということであります。私たちが一人で歩いてきたようなこの道も、本当は神様によって持ち運ばれていたということに、そのことに気づいてみてはどうですかと言われています。先ほど読みましたところに書いてありましたように、鳥が雛の上に飛びかけり、羽を広げて捕らえて翼に乗せて運ぶようにと書いてあります。鳥が雛を 翼の上に乗せて運ぶのだそうです。この病院の内科のある先生がおっしゃいました。お小さい頃に田舎でお育ちになったそうですけれど、その時に大きなカラスがよく飛んできたそうであります。そのカラスの親がヒナを羽に乗せて飛んでるのを見たことがあると言いました。何でもその先生のお兄さんがいたずらをして、生まれたばかりの帰ったばかりのカラスのヒナを巣の中から取って持って帰ってきたそうであります。まあ、小さい男の子たちのいたずら、子供たちにとっては冒険であったと思いますが、お母さんカラスにしては大変なことであったと思います。そのお母さんカラスはヒナを探して、そしてその家まで取り返しに来たそうです。そしてそのヒナを翼に乗せて去っていったというのです。鳥もこのようにします。また人間の親も子供を守ります。それ以上に天地万物の作り主である神様は、私たちをそのようにして持ち運ぶとおっしゃるのです。足跡という詩があります。ご存知の方も多いかと思います。ある人が砂浜を歩いていて、その砂浜に二組の足跡がある。その人はその足跡が自分の足跡とイエス様の足跡だと思ったというのです。その足跡を振り返ってみると、ところどころに足跡が一つしかないところがあったというのです。そのところに自分の人生を振り返ると、ちょうどその頃つらかった時だと気がついていました。その方は神様を信じて、イエス様を信じて、一緒にいてくださる方として頼っていました。でも一番つらかった時に足跡が一つしかないことに、その人はがっかりしました。一番つらかった時にイエス様は自分のもとを離れて、私は一人ぼっちだったんだと思ったんです。そして祈りの中でイエス様に語りかけます。私があなたに従って歩もうと思った時に、あなたは私から決して離れないと約束してくださったではありませんか。それなのになぜ私の人生の中で最もつらかったあの時、その時に限って私を離れたのですかと聞きました。イエス様は答えました。私の愛する子よ、私はあなたから離れないと約束しました。そしてずっとそのようにしてきました。あなたがあそこに一人の足跡しかないと思って残念に思っていましたが、あの足跡は私の足跡であるのだというのです。あの足跡は私があなたを抱えておんぶして歩いていたのだよ、そのように言ったのです。これが神様の、イエス様の私たちと共にいるという歩き方であります。横にいて歩いてくださる、そう思っていたこの人に神様は、いや、あなたがつらい時、あなたがつらい時は私はあなたを抱っこして歩いていたんだよ、これが神様の答えでありました。 私たちを抱きしめてくださる神様の手を触ることはできませんが、私たちが最もつらいと思っているとき、もし今が最もつらいと思っている方がいらっしゃるとしたら、今こそ神様があなたをおんぶして、また抱っこしていらっしゃるときなのだと聖書は語るのです。今年の1年振り返ってどうでしょうか。あの苦しかったとき、私たちは放り出されていなかったのだというのです。あの時はさらにさらに神様が近くにいてくださって、私を皆さんを抱っこしていてくださった、そのことを思い返してみたいと思います。そしてそのことを思い返すときに、新しい年に向けての力がいただけるのだと信じています。それではお祈りいたしましょう。愛する神様、今日も聖書の言葉をありがとうございます。どうか今年を振り返るときに、私たちをおぶっていてくださったあなたのことを思い出すことができますように、助けてください。また来年に向かう力と勇気と安心をくださいますように、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。それでは皆様どうぞお大事にお過ごしください。病院でお正月をお過ごしになる皆様は、また病院での優しい時間をお過ごしください。皆様と皆様のご家族の上に豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。それでは失礼いたします。